中旬のアップデート。皆さんこんにちは。中旬のアップデート、パーソナリティの中旬こと中井純子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストの夢を伺う番組です。さて今回の中旬のアップデートですが、今までですね、全然整理していなかった分野にやっと手をつけました。写真です、写真です。これね、危険なんですよね。一度手をつけ出すと、もう本当にそのことの思い出に浸ってしまってなかなか進まないんですけれども、今、まとまった時間ができましたので、先延ばししておりました写真の整理に着手しました。いろいろね、家族との思い出にですね、最近は浸っております。本当に若かりし頃の自分の打ちながら、見ているところでございます。コツコツとですね、やりきって大切な写真を、整理したいなというふうに思っています。さて今回も素敵なゲストが岡山からお越しくださっています。後ほどご紹介させていただきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本社スタジオよりお送りしております。ゲストをご紹介させていただきます。本日のゲストは株式会社ハーモニアリングコミュニティ代表取締役、名郷玲峰さんです。今メンタルカウンセラーとして活躍中です。岡山在住でイベントの企画などもなさっていて、さまざまなセミナーのイベントの参加者はすごいですよ、延べ1万人以上ということです。また岡山の夢の種ラジオのパーソナリティでもいらっしゃいます。毎週月曜日お昼のランチタイムですね、12時から12時30分、うるわしきれいほの和道、中四国沖縄チャンネルで聞けますので、皆さんこの関西チャンネルとは違いまして中四国沖縄チャンネルでございます。ぜひお聞きください。では名郷さんお待ちいただいているのでお呼びしたいと思います。いつもですね、名郷さんって呼んでいますので、いつもの呼び方で呼びたいと思います。名郷さん。
はい、中旬、今日はありがとうございます。
こちらこそ、
はい、よろしくお願いいたします。
わざわざ本当に皆さん、岡山の方から今日の収録のために名郷さんお越しくださっています。今日はね、実はリスナーの皆さん、昨日ですね、今日はこの放送は4月になってるんですけども、収録は今日は3月26日ということで、
そうですね、
はい。ちょうど2日ほど前にオリンピックが延期になりまして、それからちょうど昨夜東京都の小池都知事が、この週末は、外出禁止というか要請が出たところで、名郷さんにも来れますかっていうことで昨夜10時ぐらいですかね、お電話したんですね。そしたら、いや西日本だし、もう行くつもりでいてるし、準備もう万全なので、来て、ですぐとんぼ返りで帰りますということで、本当にこれだけのために、ここだけのために来てくださって、またお帰りくださるということで、名郷さん本当に今日はね、なんかこのタイミングで来てもらうべきして、来てもらうべきだったんじゃないかなって、そんなお話が伺えるんではないかなというふうに思っております。では名郷さんの、ちょっとねプロフィールをご紹介したいと思います。そのまま名郷さんお聞きください。ですね、名郷玲峰さんはメンタルカウンセラー、脳科学と感情、潜在意識の書き換えに着目し、どんな状況でも思い込みを外せば現実は変わるをテーマにですね、経営者、医師、そしてセラピスト、 OL、 主婦の方まで幅広い方のカウンセリングを行っていらっしゃいます。また一般社団法人未来創生学院代表理事として、を立ち上げ、地域の問題を解決し、ふるさとを大切にする中高生の支援育成を行っていらっしゃいます。またですね、2020年の1月にここの心を整える力ということで本を出版なさって、今 Amazon にて発売中ということでございます。名郷さん、 このプロフィール読ませていただきまして、はい、前回来てくださったのはね2016年の10月にラジオ中潤の番組にお越しくださって4年ぶりですかね。
なんかね、うん、そんなに経った感じしないですよね。
そうですね、いつも
なんかね、こういつもこうね中潤とはつながってる感じしますもんね。
私もそうですね、うん、なんかの SNS を通してですとか、うん、あとね名郷さんの発信してらっしゃるコメント読んだりとか本を出版された本とかね、いろんなことで
ありがとうございます。
いつも名郷さんをね私の身近に、
ありがとうございます。
それで、ね、何より皆さんにお伝えしたかったのは、実は私がこのパーソナリティをしているのは名郷さんのおかげなんです。
ありがとうございます。いつまでもそう言っていただいて、いや
この場をお借りしてね今日は本当にお礼が言いたい。
いや、ま、もうそう言っていただけて、
私の地元がカノバで、本当にあの近くにこの夢の種放送局ができたにもかかわらず、情報をいただいたのは岡山の茨の名郷さんから、うん、ですから名
郷さん自転車で来れるんですよね。
そうなんです、でもなぜか近いところでも情報っていうのはこう聞く方っていうのはどこからこう近いから聞けるってものではない。
そうですね、
誰から聞けるかっていう、うん、で、うん、名郷さんは今日は2回目ですけど、実は私名郷さんのこうラジオのこういう向き合うのはちょうどこの夢の種放送局ができる前のオープニングのこの練習相手というとは失礼ですが、放送されないゲストとして名郷さんの番組に出演して、
そうですね、う
ん、それでその後、まあ、私の番組に来ていただいて今日という形で、なんかこうこういうね、あのスタジオで話すの実は3回目、
そうですね、
放送されたのは2回っていうことなんですよ ね、
そ、 そ、
すね、
その最初の時に中潤に、うん、あのどうぞここをラジオできますよって話をしてね、
そう
やりたいって、ね、
そう誰でもできますよって、うん、あなたの思いを届けたい、あのご縁応援貢献をしたい人はどうぞっていうこと で、 です、ね、あの話がなかったら私もこの番組を、ちょうどね名郷さん今ね4月でしょ、11月だし5周年になるんですよ。
おめでとうございます。
なので
じゃあ私もそれぐらいなのかな。
そうですね、もっと長いかもしれない、
長いのかな。
でだから5年、次ね11月来たらなるでしょ、うん、こうやってリスナーさんとつながって番組こうやって放送されたら感想いただいてっていう、こうご縁がずっとねリスナーさんとつながっていて、このつながりっていうのは名郷さんからいただいてなかったら私はこのつながりがなかったので、本当に名郷さんには感謝です。
ありがとうございます。もうそう言ってね思える心を持ってる中潤が素敵だと思います。
ありがとうございます、はい、それで名郷さんこのプロフィールをこう、ね、うん、前回4年前に来てくださった時と比べると、うん、やっぱりアップデートと言いますか、
アップデートしてる、
なんか肩書きが増えてるんですよね。
すいません、はいはい、
なんか最初のところで言うところと、その本のこともそうですけど、一般社団法人、あそうそう、前回の話っていうのがどんな話だったかっていうと、前回ねその小田先生のサプライメッセージから始まって、それから茨岡山の茨をこういろいろいつも大使じゃないけど自動的に進めてる話とか、さっき の、 あのメンタル、お母さんからの呪縛をあの解く高校までのお話とか、すごいいいお話がね、それからご主人ともどんどん仲良くなっていくよとかいう話、それから天皇陛下の園遊会、ちょうど平成の、ね、はい、時代に行かれたお話、それから
ちょうどそうでしたね、
はいはい、それとお茶を、進めたベルギーの、大使として、ベルギーと日本の大使150周年、
大使ではないですけど150周年の記念の文化事業でお手伝いをしに行
くということで行かれたお話とか、はい、中潤 .jp の方に名郷さんのお話として上がっていますので、ぜひね本当にいい話があるので1回2回この話終わったら聞いていただけたらと思います。
ありがとうございます。
じゃあ、まあ、今回のお話の前に前回のお話で、
はい、
名郷さんね4年前に夢を収録して変えられたんですよ。でその音源を一緒に聞いて、その夢がどうなったか、そしてそのアップデートのことをですね、今日とそれからリスナーさん次回も2回続けてお越しくださいますので、いっぱい名郷さんの話を伺いと思います。では音源の方まずお願いいたします。
私の夢はですね、こう具体的にこれっていう感じはないんですけども、もうとにかくあの和の心っていうのを世界に広げていきたいっていうのがあります。で私の中の和の心っていうのは、大調和です。調和、大調和の心っていうことなんですね。で、まあ、今やらせていただいているタッピングでもそういうことを話してますけれども、今ここ幸せっていうのを本当に実感できる方々をたくさん増やしていきたいっていうのがあの本当に夢なんですね。でそのためにまずはいつも私あのいろんな方にも言うんですけど、まずは自分からなので、自分が今ここ幸せっ っていう、実感できる自分になる、そして、家庭がそういうふうになっていく。で、世界の平和は家庭からだと思ってるので、まずそこをねやっていって、その先に地域があったりとか日本があったりとか世界があっていくなっていうふうに思っています。で、そのために、自己需要がやっぱり100になること、自分を愛することが100点満点になると、いろんなことがおまけで、まあある意味引き寄せていえば引き寄せるってことになるので、そのための道具としてタッピングやアクティブレーンを使っていただいたらいいかなっていうふうに思っています。
4年前の名古屋さんの夢をお伺いしました。名古屋さん、お久しぶりに自分の夢と自分の声を聞いていかがでしたか？
いいこと言ってるなでも本当に猫はもう変わってないので、うん、はい、ちょっと言葉のね、うん、言い方とか変わるかもしれないけど、うん、はい、私の番組も、うん、霊峰の、うん、ね、麗しき霊峰の和道なんで、はい、和の心を、ね、うん、世界にっていうのはありますね。
あ、それはだからずっと変わっていないということで、はい、そうですね。4年前来られた時もタッピングをなさって、ちょうど23歳だったかな、6歳のその引きこもってらっしゃった方が、
お子さんね、
お子さんが
高校も行け入れなくて7年ぐらい引きこもってた子、
茨城の、
そうですね、地元の
名古屋さんに来られたアニメーションの会社、
あ、そこのアニメの人の会社は別で、
あ、そうなんね、
はい、その子も就職できて今正社員になってます。
素晴らしい。
正社員で、はい、雇用していただいて、うん、毎日休まずに働いてる。
そういうことがずっと4年前からずっと続いている、はい、ってことなんです、
ね。まあ、お母さんの不安が取れたことが、お母さんと子供ってつながってるので、お母さんが癒されて不安恐怖がなくなってくると、そういうことが起きたりします。
あ、そうなんですね、うん。では、まあ、もうそのタッピングもやらでしょうけども、この前回4年前には、はい、一般社団法人未来創生学院っていう肩書きは代表理事ってなかったんですけど、はい、これはどういった、
去年おととしですね、うんうんうん、おととしの7月に、はい、旗を上げまして、はい、まあ、私って結構つないだり、はい、立ち上げるっていうところが一番お手伝いできるのかなって感じなんですが、はい、結局本当に心ある、うん、今理事になってる三宅先生っていう方が、はい、素晴らしい活動されてたので、それをお手伝いしたいってところで、うん、やっぱりちゃんとなんか箱があった方が、
はい、
ね、個人でやるよりは、うん、本当に多くの子どもたちに伝わるかなってところで作ったんですけど、はい、まあ、今高校生中心にできれば本当にくすぶってる子、うん、能力はあるんだけどこう引きこもってたり、はい、なかなかこう自分を出せなかったり、はい、夢を見れなかったりする子たちを、うん、今高校はビジネスプランコンテストっていうのがたくさんあって、はい、高校のうちに地域学を通して、はい、いろんなこう地域の大人と混じりながら、はい、なんか問題解決ができる、取り組みをすることをまたビジネスプランコンテストみたいな形のところに出して、うん、まあ、評価してくださったりするっていうものがあったりするので、うん、まあ、最初のきっかけはその理事の三宅さんって方が、うん、ちょっとこう学校に行きづらかった子が自分の塾に来て、うん、この子があとやっぱり大学進学は行きたい、
うん、
でも大学進学行くにもまず自信をつけてやりたいってところから、うんうん、じゃあ、1年かけて地域学を学びながら、うん、あなたは一人じゃない、今までだったら、まあ、学校と家の往復だったりするところに地域が入ってきて、自分はこんなに愛されてるんだってことに気づいたり、うんうん、そこで賞を取っていくことでもう必然的に人が嫌って言っててもプレゼン能力とかもどんどんつけていってもらって、見事本当に一浪もせずに入りたい大学に入ってもらって、それも目標もできて、あ、地域のこととか起業していくとか自分がこんなことで学びたいとこまで大学に入るときに目標も持てて、しかもそれをもう本当にお世話になった皆さんに恩返ししたいっていう、また地域に帰ってくる子を作っていけるってことが、まあ、最初そのモデルケースのその子との取り組みを見させていただいてなってきたので、じゃあぜひそれを一般社団未来創生学院って形でしていきましょうっていう、去年はちょっと手探りをしながら先生が高校とかにと関わりながらで、今年からいよいよ、まあ、ちょっと塾的な 講座を作って、どの高校でももしくすぼってる子、なんか地域のこと問題を発見することで、うんうんうん、そこから自分の生きがいを見つけたり、方向性が見れたらいいなっていうお手伝いしたいってことで。
じゃあ基本は中高生って書いてらっしゃるけど、もちろん普段その学校に通ってらっしゃる方がそういったことの、言葉で言うと
通ってる子がいたり、最初は通えなかった子がきっかけですけどね。
その来る方は中高生
ね、そうですね、が対象でね、
そうなんですね。で、
進学したい時にも方向も見えたりね、いろんな自信をつけて、ただ大学に入るのを目的にしてたらもうやっぱりこれから余計行きにくくなるじゃないですか。じゃあ東大に入ったらいいか阪大に入ったらいいかってことでもないですよね。
何がしたいか、
そう、希望、どうしたらいいかって、こう入ることだけを目標にしてる子は、そこから、ね、大学入って希望を失う子もいると思うんですね。じゃなくて、
ちゃんと入る意味を考える、
ちゃんと自分で持っていくっていうことをしてもら
いたい。そうなんですよね、
はい、サポートを、ね、させてもらってます。
そうなんです、はい、それともう一つ、そのこの間、出版された心を整える力っていう出版、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。買っていただいて読んでいただいて、
いや、もう買って今日マークしてきて、
ありがとう。
もう、これを出版に至った経緯とか、この出版が皆さんにお届けしたい思いっていうのはどんなところでしょうか。
私が本当に一貫してやってるのは、はい、自分自身も、やっぱりこう生きづらかった時もあるわけだから、結局心の自分の内側の、思い込みとか、もうテーマ、この本も思い込みを外すにはどうしたらいいかっていうことを一貫して書いてるわけですけども、本当にどうやってその心の思い込み、心の断捨離をしていくかっていうことを、おかげさまで、なんか途中からやっぱり倫理法人会に呼んでいただいたり、経営者の方に関わることも多くなったので、その中で、中小企業の社長さんたちの、ケースを書きながら、でも一般の方も読んでくださっても、同じような思い込みとかあるなっていうふうに、気づいていただけたらなってことで、
私も本当にこの本素晴らしいなって思うところがあって、ちょっと音楽挟んで本の話もう少ししたいと思います。
夢の種、
はい、中旬のアップデート、本日のゲストはですね、メンタルカウンセラーの名越玲峰さんにお越しいただいています。今日名越さん、この後ちょっとこの本のお話の中で、私が本を読ませていただいて、一番最初にあなたにどんな思い込みがあるのか気づくって書いてあるんですよ。で、難しくないですよと、実はあなたにどんな思い込みがあるかは口癖でわかりますっていうことがすごくズーンときたんですけど、この口癖によってどんな風にそれぞれどんなことが起こるんでしょうかね。
結局は、何気なく普段こう言っている言葉に意識をしてほしいってことなんですよね。思い込みを気づく第一つのパターンとしては、だから、第一としては、自分がいつもこう何か、何かありますよね、こうやろうよとか、これに参加しませんかって言った時に、それは嬉しいねっていうのか、でもちょっと待ってくださいって、こう、ちょっと不安があって、でもこうはどうですか、どうですかって一回なんかこう、なんていうかな、ちょっとストップをかけてから自分が言ってたりとか、自分がどんな言葉を発してそれに対応してるかっていうのを聞いていくと、そこに結構、いつも私ここでこういう場面ではこういう反応してるみたいなのが分かってくるんですね。で、それは悪いことではなくて、脳の中にはラスっていうのがあって、そのことにこう集中してフォーカスしていくようなものなんですけど、他はもう見えなくするってことをするんですけども、それはとてもいい機能なんだけども、その思い込んでいくときっていうのは、主にこの
過去の
いろんな自分がその、
経験、
50人ぐらいの例えばイベントに来てくださいって言われたときに、何回か50人ぐらいの多いイベントに行ったときは、いつも自分はしんどい思いをしたっていうのがあったら、また、例えば中潤が、名越さん50人ぐらいなんだけど、イベントあるんだけど来ないって言われたら、何にフォーカスするかって、瞬時に過去の
自分の中の
データをそれこそアップデートして、それは、意識ないんですよ。
そういうことね。
で、 ちょっと待って、あ、それ行きたいっていう人は結構前にそういうことって楽しかった人は、あ、行きたいって言うかもしれないけど、あ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、それどんな感じとか、あ、それなんかとてもなんか私怖い感じがするとかっていうのは出るのは、まだ起きてもないんだけど、判断は過去から起きるんです。
で、自分のそれこそ枠というか、だから思い込みを外す。実はそこに行ったらまた新しい出会いがあって、また何かが開けるかもしれないけど、過去の50人のイベントがとても辛くて面白くなかったからうってなるってこと
ね。そうなんですね。
それを外すにはどうすればいいの？
その外すっていうか、そのちょっともうその前に一つあるのは、はい、だけど行きたくないものは行かなくていいんですよ、もちろん。だけど、あの、人間っていうのは、人間の、あの、脳っていうのは愛があるので、うん、危険っていうものに対してはすごい敏感なんですよね、生きていくために。だからこれに行くと、例えば50人行くと、とても自分が前に傷つけられたから危ないと思って、愛でセーブするわけですよ、はい、うん、それもあるってことで、うんうん、本当に行きたくないものは脳がニコッと笑って脳が言えるってことも大事だけど、行きたいのに前に行けない場合はそれがストッパー、枠になってる、思い込みになってるってことなんですね、うんうんうんうん、でまずはその自分が言ってる言葉とか反応してる感情に、をやっぱり自分を満たすってことが大事で、これからどうしてもこう外側にいろんなこう外部刺激がテレビや情報や含めて多いじゃないですか。そうじゃなくて、自分はいつもどういう反応するかなとか、からこうわさわさっとした時とか、なんかドキドキっとした時に、なんで今ここで反応してるのかなってことをまず気づくことが大事。
今本当に周り、世界中がわさわさ不安恐怖っていう情報がいっぱい流れて、多くの方が大なり小なり不安があるって、そのわさわさを、自分で何にわさわさしているのかなって思 う。
今コロナで分かりやすいと、世界中で分かりやすい例が今本当に来てるんですけども、はい、あの、まあ、現状はね、もちろんちゃんとあのお手当は野放しってなくて、やることはね、手洗いするとかマスクするとか、その、ね、消毒するとか ね、そういうことはされてほしいし、不要不急のね、外出はしないとかいうことはいるんだけども、じゃあ何かテレビで見てたり情報を見た時に、必要以上にこうわさわさわさわさしているのは、うんうん、結局自分の中の思い込みなんですよ。うん、で、一つは危険だから気をつけろよっていう人間の、ね、生存本能はあります、ね、うん、だけども必要以上にパニックになっていくと、うん、もう本当にもう恐怖の中になってしまうんで、自分は何か怖くてとか何に慌ててるのかなっていうのに見ていくっていう作業をね、少し、せっかく今皆さん家の中に
いるからね、
いるってことなので、
それは自分の過去の経験のこれかなっていう、自分の分
からないかもしれない、瞬時に出ないかもしれないけど、あ、自分の中にわさわさがあるんだな、思い込みがあるんだなってことをまず自覚するってことが大事です、うんうんうん、でそこから、うん、手放しっていうことを、うん、まあ、あの、いろんな方法があるんですけども、うん、やっていくってことで、うん、方法言っていいんですかね。
言ってください、ぜひそこが。
まず一つはまず、うん、静かな場所、テレビはもうちょっと、
あ、わさわさテレビは消す、情報消す、
うんうん、だから最低限の、もちろんね、うん、今こういう状況だな、
そうだね、行ったらいけないこととかね、うん、
でも朝からコロナコロナ、うんうん、ずっと見てると当然、
ね、不安になるよね、予想以上のね。
だから必要以上にしない、テレビを消す、
消す。
それからやっぱりね、こう静かな場所で深呼吸をする、
はい、
だ、瞑想をする、
はい、
瞑想ができれば瞑想をする。そして一番いいのはこう太陽の光を浴びたり、あの、こう自然の中に、まあ、人が大勢いるとかじゃなくても、はい、自分のお庭でもいいし、どっかちょっと人がいないこう、ね、緑が見えるところでこう静かな状況を作るっていうのが一番いいです、うん、もうごっちゃごっちゃごちゃごちゃ、もう周りでこう自分が振り回されてる状況になってるので、とにかく
静かな状況。例えばもうご家族みんなね、自粛でお家とか、今この状況聞いてる時どんな時か世の中分かんないけれども、 そういう場合はお部屋が一緒だったら、ちょっとそのベランダとか、ちょっと
お風呂とか、
ね、お風呂とか、
お風呂に自分が入った時に、あの、わさわさしてる自分を、じゃあ胸のとこでわさわさしてるなと思ったら手を当てて、もうこのわさわさは必要がないので手放しますって言ってください。
はい、わさわさしてるので必要ないので手放
します、うん、これ手放せるのかなと思ったらそれが実現しますので、
手放させるのかなと思うこと、
本当かなって言うと、その通りになるので、あ、
なるほど、イメージした、
名古屋さんが単純に言ったなと思って、レイホさん言ったなと思って、今だといいチャンスなんで、この ものすごくシフトが始まっているので、手放せます、あ、手放します、もうこの不安な感じはいりませんって言って、このなんかここにちょっと黒いもあるなと思ったら、それをちょっとなんかねこう掴んで、で感謝して、ありがとう、もういらないので手放しますって言って感謝して、なんか善悪じゃないんですよ、
うんうんうん、
善悪の世界に行くと、こっちがすごい、こっちがすごくないとか、うんうん、あのいい人悪い人ではないんで、これも必要な感情で気づくために起きてるので、それを
手放
します、感謝して手放します。
なこさんのお話の中で、人は不安になることはなってもいいんでしょ。
もちろんなります、人間だもん
ね、
はい、
だから皆さん不安になることは悪くなくて、不安な、
もうそれ千人じゃないんだから、みんななります、私もなります
ね。あの、ただそれになってることに自分に向き合う、なってるんだなって手放して、 そのためにまず今さっきおっしゃるようにテレビを消して、2つ目深呼吸して、はい、できればまあ瞑想をして、はい、4つ目が太陽の光を浴びる、それからもしくは静かな場所に移す、
うんまあ、お風呂でもいいし、
トイレ
ちょっと緑の中
で、ね、トイレもあるかな、緑のあるとこ、
まあ、とかだったら、まあ、お手洗いでも心地よかったらお手洗いでもいいですけど、
とか、
はい、
ことか
ちょっと静かなちょっと時間を作るっていうことが、うん、あのすごく自分に気づき始めます。
今ねとってもいいお話を伺ってました、本当にありがとうございます。
歩いてもいいですよ、まあ、
あそうか、外その、ね、
もう何も考えずに歩く、いっぱい考えてるとまたこういうあれなんですけど、
そうか、階段にあそうですのご自宅があるとかで上下するとか、ね、何かしら足踏みをするとか、うんうん、何か窓をとりあえず換気にもいいから開けるとか、はい、何かそういったことですよ ね、
そうですね、
ぜひね皆さん、リスナーの皆さん、この番組聞いていただいたら、今おっしゃった中のどれかできるものをやってみて、不安の気持ちを、まあ手放すということをやってみて、
ね、脳がねごちゃごちゃごちゃごちゃ考え出すのを止めるってことを始めるといいかなと思います、
うん、ありがとうございます、はい、では音楽を挟んでお話を伺いたいと思います。中旬のアップデート、本日のゲストはハーモニアリングコミュニティの名護レホさんをお招きしています、先ほどこのコロナのこの不安な時代にどうしたらいいかということを伺ったんですけど、あの次回も名護さん来てくださるということで、次回はこの3月の20日からその世界が大きく変わっているよということで、従来の常識とか価値観とか通用しない時代になっているので、そのためにこう私たち何をこれから大切にしていくのとか、それからそのためにどうやってまあ思い込みを外していくのかっていうようなお話を伺えるということなんですけど、いいでしょうか。
はい、まあ、あの長順が聞きたいことを聞いていただいたら
そうなんです、私自身も皆さんとこうやってラジオを話してた、はい、でやはりコロナのことに対して全く未知の世界だから、私もポジティブに行こうと思ってもやはり恐怖心とか不安は募ってきますが、でもそれをねこうやってこのタイミングで名護さんお越しくださったので、そういったことがリスナーの皆さんとこれから一緒に共有して明るく前向きに生きていきたいなというふうに思って、いいタイミングだったなというふうに思っています。あの名護さんと皆さんカウンセリングもなさっていて、もししてほしいということは、ハーモニアリンクコミュニティ検索としてください。そちらの方にいろいろなメニューとか出ています。 LINE で予約などもできます。名護さん、
はい、
お話もっと伺いたいんですけど時間になってまいりました。
あっという間でしたね。
あっという間ですね、
うん、
はい、じゃあ次回もよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。
本日のゲストは株式会社ハーモニアリンクコミュニティ代表取締役名護レホさんでした。パーソナリティは中順子と中井順子でした。本日もお聞きくださって本当にありがとうございます。名護さんもありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
皆さんも頑張ってくださいね。幸せ祈ってますよ、ま、皆さん。